皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。今年最初のスマラボ、皆さんどうぞ30分間 お楽しみいただきたいと思います。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている皆さんや働いている皆さんをお招きして、さまざまなことを伺っていく30分間です。お聞きの皆さんからはこの番組への応援メッセージも募集しています。宛先はファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp でお待ちしています。それでは新年最初のスマラボ、どうぞ30分間お付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時2分を回っております。スマラボが始まりまして、本日はヤマサ言語文化研究所で総務のお仕事をメインにされております門田康明さんをお招きして、いろいろとお話を伺ってまいります。門田さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、それでははじめに門田さんから、はい、ご自身の自己紹介ということでお願いいたします。
はい、私は今年で、61歳、
はい、
今年の7月で62になります。
はい、
いつの間にかこんなに年を取ってしまいましたけれども、はい、岡崎とはいろいろと縁がございまして、もう一昨年になりますけれども、
はい、
8月まで、岡崎にある工作機械メーカーで、
はい、
約10年、お仕事をさせていただいて、おりました。
はい、
その前は東京にある中国関係、中国向けの専門商社に、20年いまして、
はい、
その中で、20年の間12年間は中国の方へ駐在してました。
そうですか。
中国の北京、
はい、
上海、それから南の広州ですね、
はい、
中国の三大都市を、経験させていただいて、向こうで上海が一番長かったんですけど、延べ5年ですね、
はい、
北京が3年、広州は2年ほどいました。
じゃあもう10年以上は、
そうですね、
中国で、まあ、お仕事してらしたということですよね。
はい、
そうですか。でそれを経てこちらに日本に帰国されて、
はい、
でそれから岡崎にいらっしゃったんですか。
はい、岡崎には2008年に、縁があって、
はい、
商社時代に担当してたメーカーさんがちょうど岡崎の工作機械メーカーさんで、
はい、
そちらの社長さんがよく中国に出張に来られますんで、夜遅くまでですね、いろんなお話をさせていただく中で、
はい、
中国も WTO っていうのに加盟して、 勝者不要論っていうのが出てきましたですね。
勝者不要論、
まあ、中間のマージンをもう取ってしまって、まあ、日本のメーカーさんと中国のユーザーが直に商売 やれば、真ん中に、中に入っています商社が いりませんので、商社が入ることによってやっぱり原価に対してやっぱり 20% とか 25% はやっぱり上乗せされた金額でユーザーさんは中国の方を買うことになりますんで、中国の人もその辺が十分分かってますんで、もう商社さんいいよと、もうそろそろ我々も直接メーカーさんとやりたいという話になってきて、だんだんと私が、商社に入ったのは、1988年ですけれども、その時に本社の社員は55人ぐらいいたんですけれども、私が2008年に辞める時はもう10人以下の商社になってました。
そうなんですか。いろいろやっぱり状況が変わってくる中で、門田さんご自身も、こう自分のこれからっていうのを考えられたっていうことなんですね。そうですか。で、まあ岡崎に戻ってらして工作機械メーカーにお勤めになって、で勤め上げられたということですよね。
そうですね。ちょうど60歳で、定年退職という形で、まあ63までやるっていう選択肢もあったんですけれども、まあ嫁さんと相談したらもう十分頑張ったよっていうふうに言われましたんで、まあこのくらいで、あとはあのまあ。中国の、駐在が長かったもんですから、中国の方にも、住むとこがございましたんで、嫁さんと、まあ、ちょっと向こうに行って、骨休めもしましょうかという形で、で、まあ、60歳を機に定年退職をしたという形ですね。
でも定年をされて、中国で、お過ごしになって。
はい、そうです。
で、また日本にいらっしゃったということなんですよね。はい、
私の場合、一回の中国の滞在が180日しかいられないんですね。ビザの関係で。
はい、
で、まあ、一回その180日になる前に、例えば香港に行くなり、日本に帰るのも一つの手ですけれども、一旦中国から外に出て、その日にトンボ帰りでも構わないんですけれども、そういう形でビザの延長という形であれば、
はい、
また、中国で生活はできますけれども、
あ、でもじゃあそういう形で中国での生活もこう満喫されて、
はい、そうですね
そして、まあ、日本に昨年3月にいらっしゃったということで、はい、門田さんの奥様は中国の方でいらっしゃるんですよね。
そうです、北京です。
北京ご出身で、はい、門田さんが中国で商社マンとして勤務をされていた時に知り合われて結婚されたという、はい、とても美しい奥様がいらっしゃるということもお話伺っているんですが、
若い時はすごい美人で可愛かったですラジオなんでその辺の写真をお見せしたいんですけれども、まあ残念ですね。
でも奥様この FM 岡崎にもかつては出演をしてくださったということがありまして、はい、非常にご縁を感じているんですけれども、の門田さんが現在はヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃるということで、
はい、
ここに至るまでのその経緯というのを教えていただけますか。
去年の3月に、まあ、上海から戻ってきまして、
はい、
ハローワークの方さんの方にちょっと、まあ、そのまま、中国に帰るよりは、こっちでちょっと、仕事なりしたいなと思ってましたんで、
はい、
で、ハローワークに行って、で、ハローワークから、この山さん、言語文化研究所のちょっと募集が出てまして、で、申し込んだら、すぐに、まあ、面接したいということで。
はい。あ、もうすぐに面接だったんですね。
はい、で、まあ、それは5月なんですけれども、で、面接来まして、所長さんともう一人の方と面接をさせていただいて、もう来週から来てほしいということになりましてですね。
あれ早いですね。
今、ちょうど忙しいんだっていうことで、
ね。というともう昨年の5月。に面接をして、はい、もうすぐ来てほしいということで、
先ほど言いましたように私が商社で、まあ、海外での生活、
はい、
まあ、社会経験があるっていうのと、私駐在の最後の時は上海にいたんですけれども、
はい、
上海で、まあ、スタッフは12人ぐらいだったんですけど、一応所長職まで勤め上げたんで、その所長としてのその力量を、
はい、
まあ、経験を、まあ、ヤマサで使ってほしい、使えないかというのを所長さんから言われまして、あとはその後岡崎にある工作機械メーカーでそのものづくりをある程度10年ほど、まあ、学んできた、そういう経験も評価していただいて、ヤマサに来てほしいという話になったというわけです。
やっぱり海外経験があるということで、門田さんは、
はい、
岡崎市の工作機械製造メーカーで10年間いらっしゃった時には、その、海外を対象に営業もされていらっしゃった、うん、ということですよね。
はい、中国がメインですけど、韓国、あとはインドネシアですね。あとは日本のメーカーさんが、その海外工場に、
うん、
工作機械を、移設する、
はい、
新設するときに、まあ、日本国内私ですんで、
はい、
日本国内の営業の方と、まあ、その方はインドネシアとか、アメリカとか、インドとかの担当ですけれども、そういう方と、まあ、打ち合わせとか、
はい、
使用打ち合わせ、あとは価格のネゴとかそういうのを一緒にやったっていう形で、インドネシアとかアメリカは私は直接には行ってないですけれども、そういう形で、輸出はの経験、いろいろな内容はさせていただきました。
そういった今までのやはり実績経験というのを、
はい、
ぜひ生かしてほしいということで、ヤマサ言語文化研究所にいらっしゃったわけなんですよね。はい、で、現在されているお仕事は総務の仕事をメインにしていらっしゃると。
はい。それから、まあ、去年ですけれども、5月末からヤマサさんで、仕事をさせていただくようになってから、7月からヤマサの方で、日本語インストラクター研修っていうのがございまして、
はい、
それが、まあ、100時間、重要なメソッドをこう盛り込んだのが100時間ございまして、はい、うん、それをまあ2ヶ月半ぐらいの期間でやらさせていただいて、
はい、
外国の方に日本語を教える上でどういうものが必要かとか、まあ、文法的な内容とか、はい、いろんなものを盛り込んだ内容ですね。それからヤマサ独自のその、メソッド、日本語を教えるんじゃなくて、その実社会の中で自分が仕事する上で今度役立つそういうこともヤマサでは、まあ、人材教育の一環として、教えていますんで、はい、そういうことも踏まえて、日本語研修を終えた後にと同時に私も現場で担当するようになって、中国の方が多いですけれども、はい、中国と韓国の方の研修にも実際に担当をするようになしております。
もう今では総務のお仕事だけではなくて、
はい、
実際に現場で、日本語から、人材教育ですよね。外国の方たちが日本の企業で働く、または母国の日本の企業で働くためのそういった人材教育のお仕事もしてらっしゃると、
はい、
いうことなんですね。
人材教育って言ってもやっぱり、同時に自分も勉強してるって感じですね。
いやー、そうですか。
ヤマサは、私は、個人的には、非常に、仕事をやる上での目的意識をしっかり持てという形を植え付けられてますんで、
はい。
やはり自分が、やっぱり、生徒さんたちと一緒にこう育っていく、勉強していく、学んでいくっていうところが非常に大きなところだと私も日々感じております。
そうですか。ここまで門田さんについていろいろとお話を伺ってきましたが、では曲をおかけしまして、後半またお話を伺っていきます。
はい、外国人スタッフと働くってファンタスティック。
でも、
あれ？マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかにあってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時17分を回っております。本日のスマラボは、ヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます門田康明さんをお招きして、いろいろとお話を伺っております。もう現在61歳でいらっしゃいまして、まあこれまでの実績経験を、まあ、ぜひこのね、ヤマサ言語文化研究所で活かしてほしいという、まあ、ご縁がありまして、現在総務のお仕事をメインに、あの現場でインストラクター研修も受けていらっしゃって、現場でその中国の方たちもたくさんいらっしゃるので、日本語からその日本の文化ですとか様々なこともお伝えしているという門田さん、門田さんの趣味は何でしょうか。
そうですね、あんまり人には、言えないですけれども、私の名前が門田康明です。康、はい、は家康の康。
はい。
岡崎は、家康公が生まれた生誕の地。
はい。
まあそういうのもありまして、家康公検定っていうのを、岡崎商工会議所さんが、
はい。
あれは2003年でしたかね。から始められて、最初は岡崎市だけでやられて3年経って、その次に浜松と静岡ですね。これ全部生まれたのが、家康公が生まれたのが岡崎で、
はい、
出征したのが浜松で、最後隠居されて大御所さんって言われたのが静岡県の駿河ですね。
はい、
この三市が共同で、その、家康公検定というのをやるようになってですね、それが4年ほど続きました。で、それに関して私1回目からずっと受けてまして。
1回目から受けてまして。
はい。2016年に家康公検定ファイナルっていうのがありまして、それで一旦終わったんですけれども、2017年は1回なかったんですね。その時私何かやっぱり自分でイベントが欲しいなと思って、
はい、
4月の桜が咲く頃に、家康公行列あるじゃないですか。
はい、家康行列。
あれにね、個人で申し込みまして。
出られたんですか？
出ました。その年は家康公検定がなかったんで、やっぱりなんか歴史と家康と公となんか繋がっていたいなという意味合いで、家康公行列に参加しました。
行列にはどのように？
その時は鉄砲隊です。
あ、そうですか。
鉄砲隊の一員として。
でもそれほどやはり、まあ、歴史がお好きでいらっしゃると。はい。いうこと、最高得点95
点です。
95点。素晴らしいですよね。
でも、今年、先月かな、ちょうど山さんの方に岡崎商工会議所の女性のスタッフの方が来られて、2回目だったんですけど、1回目に私がこう家康公検定の話バチをしてたら、はい、あ、門田さんも家康公検定やってるんですかっていう話で盛り上がりましてですねで、その女性の方にこの前2回目会った時に、この前の家康公検定の結果いかがでしたかって聞いたら、私は95点だったんですけど、彼女はなんと97点でした。
そうですか。いや、でも素晴らしい得点ですけども、それほど歴史がお好きでいらっしゃるということでね。で、この、まあ、岡崎で、ヤマサ言語文化研究所の今、スタッフとして働いていらっしゃる。でも、いろんな本当に幅広い門田さんなんですが、
はい、
門田さんが、はい、ご自身で、まあ、今日皆さんにラジオを通じて、ぜひ伝えたいなということはどんなことでしょうか。
ヤマサ言語文化研究所のスタッフは今、いつもこちらで、事務所で一緒に頑張ってる人たち、はい、それから、授業をお願いするときに来ていただく非常勤っていう形の方々も含めて全体で今、26、7名います。
はい、
その中で、 私を含めて60歳以上の方が3人います。で、まあ、私も60歳で定年で、前職を辞めまして、まあ、縁あって山さんに来て、先ほど言いましたように、私の経験を生かして、ここで、うん、まあ、やってほしいという形で、はい、そういう形、方が私以外に2人います。で、その方々はものづくりの現場で第一線で頑張ってこられた方で、品質管理とか生産技術とか生産管理の、はい、もう第一線でやられた方です。で、山沢はその人材教育の一環として日本語を教えるだけじゃなくて、ものづくりのこの考え方、メソッド、そういうものをこう取り入れながら、なんていうんですか、人材教育の一環として、まあ、標準化したものを作り上げているんですね。で、それも、大手さんからその評価をされまして、もうこれは2000年ぐらいからもう長いお付き合いで培われたものが今、もう実際に運用されてるんですけれども、その中で、やはり、社会経験が豊富な、私の先輩、たちと一緒に60歳以上の、まあ、老人とは言いませんけれども、そういうパワーで、やっております。で、今後もその、そういう人たちをどんどん山荘の中で、まあ、製造業のエンジニアさんとか、
はい、
設計の方とかですね、あと生産管理をこういろんなこのものをこう吸収されてきた方、スペシャリストじゃなくてジェネラリストっていう考え方があるんですけども、
はい、
一分野だけじゃなくて全体を見渡せる人、それをジェネラリストっていうらしいんですけれども、そういう人たちを一人でも山さんにこう興味があれば入っていって行っていただきたいなというのがありますけどね。
ですから外国の方がこの日本の企業で働く上で日本語だけではなくて、
はい、
でまあ日本の文化ももちろんなんですけど、そのものづくりにのものづくりをするにあたって大切なことが、そのメソッドとして、はい、もう山佐言語文化研究所ではもう今までいろいろこう培われてきたものがあるわけですよね、
はい、
そういったものをさらに広げていくためにはまだまだそういう人材が必要ということなんですね、
はい、自分の考えを相手に伝えるためには、言葉、単語をいっぱい知っておかの、知っとく必要があると思います。
はい、
語彙ですね、あとは自分の考え、相手の意見をしっかりこう、聞いて、で、理解して、で、また相手とのコミュニケーションをうまく取っていく。
はい。
それが必要になると思います。あとは、その自分の言ってることを簡潔性を持たせる、
はい、
一貫性を持たせるっていう文をこう、構築していく能力、はい、あとはその最終的には、クライアント様のとこ行って自分の会社のプレゼンテーションをするとか、
はい、
そういう全般的な能力ですね、だんだんとそのレベルは高くなりますけれども、そういう内容を私どもは、ヤマサではそのもう、標準化して、
はい、
進めております。で、山さんのそのスタッフの方が、この先生はいいね、あの先生はいまいちだねっていうんじゃなくて、同じ物差しで同じ人がその同じ内容で伝えられるという形の、まあ、ある意味品質を担保できるような形で、はい、今山さんでは取り組んで今それを進めております。
もう講師の皆さんもですから同じ、
はい、
こうまあ、クオリティといいますか、それを保って伝えていくというようなことをしてらっしゃる、
は
い
は
い、そうなんですね。ですから本当にいろんな、それこそいろんな方のお力が必要ということで、まあ、前々回介護のお話も、はい、介護の
そうです、私はちょっと話は長くなりますけれども、生まれは九州の大分なんですね、はい、で先般ちょっと田舎の方に 私の兄が実家の方でいますんで、いろんな話をすると、やっぱ地方に行くとやっぱりその、老齢化といいますか、
そうですよね、
高齢化が進んでまして、で就職口が介護関係の人がなんか多いらしいんですね。そういう従事してる人が、で、まあ新しい人はどんどん都会に出てくっていう形で、本当に高齢化が進んでるんで、そういうのがやっぱりもう本当近々の問題で、これは日本全体の問題になってくると思いますけれども、そういう意味で介護の分野っていうのは本当大変だと思いますけれども、非常に重要な分野だと思ってますんで、
そうですね、そういったところにも海外の方たち、外国の方のお力が必要なので、そういった分野の皆さんのお力もこれから山佐言語文化研究所では必要となってきますので、はい、ぜひ、皆さんのお力をいただきたいですね。
はい。
はい。
ぜひ、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。で、門田さんからは、
はい。
まあ、共にですね。
ね、そうですね。60歳以上の方は大歓迎ですんで、
はい。
共に汗をもう一度かいてみませんかと、
はい。
思います。
ということです。さあ、今日はスタッフの門田康明さんにご出演いただきました。この番組では、FM 岡崎の Facebook で番組の様子をご覧いただけます。またオンデマンド放送でも改めて、聞いていただけますので、ぜひお聞きください。さあ、次回の放送ですが、次回は1月23日、この時間にスマラボ放送をお届けいたしますので、ぜひまたそのお時間にお聞きください。この番組は山佐言語文化研究所の提供でお送りいたしました。今日は山佐言語文化研究所スタッフの門田康明さんのご出演でした。門田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。